今日はエズラです。エズラの4章。前回は1章から3章まで3章にわたって学びました。今日もまた3章、4、5、6と、ちょうど、キリがいいので、そのようにしているんですけども、この限られた時間の中で、この3章を一緒に学んでいきたいと思います。もしウェブで聞いてる方々ですけど、途中で聞こえないとかあったら、消音になってるやつを、マイク一回オンにして聞こえませんとかっていうふうに教えてください。そうじゃないとわからないので、よろしくお願いします。では一言祈ります。天のお父さん、今日もこうやってイエス・キリストの皆によって共に集まり、またあなたについて御言葉を開いて学ぶ機会を与えてくださっていることをありがとうございます。実際にこうやって礼拝に参加できる人たち、また技術的なことで参加できなかったりする人たちもいます。どうぞ私たちこのイエス・キリストにあって連なる一つの体として連なる一人一人をあなたがそれぞれの場所でそれぞれの状況でどうかあなたが祝福してください。お願いします。それぞれの方法、それぞれの場所でそのタイミングであなたに向かって目を上げてあなたのことを今日思い起こし、あなたを礼拝できますように今日ここに集まっている人も集まれてない人たちもどうぞあなたが心を奮い立たせてくださってあなたに応答できるようにどうか力と思いと力をどうか与えてください。お願いします。今日も御言葉を学びます。どうぞあなたが私たちに理解を与えてください。柔らかい心を与えてくださってあなたが何をおっしゃっているのかこの箇所を通して何を伝えようとしておられるのかそれを知ることができますようにどうぞお助けください。お願いします。御言葉を語る私にもどうぞあなたが力と知恵とあなたの言葉を与えてくださってここに書いてあることを説明することができますように私を強めてまた導いてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。少し復習ですけどもエズラの一章でペルシャの王様クロスがユダヤ人に対して、イスラエルの民に対して、エルサレムに戻って、そしてその神殿を再建しなさいという命令を出します。で、それは、エレミアによって告げられたことだって。確かにそのエレミア書を私たち開いて確認しました。70年のその補修の期間が終わって、でその後彼ら民はエルサレムに戻ってくるって、そして宮を再建するって、神がその約束通りしてくださいました。で、一章から三章までというのは、そうやってその、イスラエルの人たちが戻ってきて、で、神殿のこの礎を据えるというところまで来ました。で、実際、ここから立て上げていくという、その神が戻るように、その民を、ご自分の都である、その名前を置かれたエルサレムに戻されて、そこから実際にその神の家を、この神の宮、神殿を再建するという、この今から行くぞという、時が四章です。で、5章、6章というふうに、今日は、6章の最後の方では、宮が完成しますけど、中盤ですかね、宮が完成します。ただ、もう先に今日は、読んできておられる方々もいらっしゃると思いますし、話を知っている方々もいらっしゃると思いますので、ガイドラインとして、神に従おうとするときに、どういうことが起こるかということを、この4章、5章、6章を通して学んでいきたいと思っています。その視点でね。まず4章、ここに何が書いてあるかというと、神に従おうとすると、もしくは神に従うと、その敵がやってくるんですよ。一見、その矛盾するように見えます。神に従おうとしているのに、なんかその敵が来て妨害されるっていうのは。だって神に従おうとするんであれば、すべて祝福されるはずじゃないですかっていうふうに私たち考えやすいから。でもそうじゃないんですよ。神に従おうとするときに全て順風満帆でうまくいくときもあれば、むしろその順風満帆にうまくいくということの方が少ないですよ。もし私が約20年ほど前にイエス・キリストのことを信じたんですけども、そのはっきりとね。で、その後、その順風満帆に全てが言ってたとしたら、私はもう多分パウロ以上になってますね。って、そこまで言うかって感じですけど、でも本当そうですよ。20年かけて、順風満帆な、本当にそれこそ神と全くこの途切れることのない、その関係を持ち続けているのであれば、今の私なんて、この、 順風満帆な私から見たら、お前何やってんだって感じですよ。で、いろんなその神に従おうとするときに、その敵が立ち上がって、私がそれに負けてしまって、神に期待しないからですけど、私学んでいきますけど。神を信頼しないから、自分の力に頼って自分がこういうふうにやっていくんだ、頑張るんだとかって言って、結局寄り道してしまって、今の私があるんですよ。でもそれがノーマルなんですよ。普通なんですよ。クリスチャンとしてイエス・キリストに従っていきますって言ってから、そのもうすべて死ぬまで順風満帆っていうのはありえないです。むしろ怪しいです。神に従おうとするのに、神に敵対する悪魔が、サタンがあなたのところに、私たちのところに来ないということは、それは何か問題があります。神に従おうとすると、神に従うときに、敵が必ずやってくるというのが一つ目の原則、四章です。で、五章から六章の中盤にかけて、神に従おうとするときに、必ず神が私たちに助けを与えてくださるということです。それが二つ目の原則。私たちに対して神が命令をして、こう生きなさいとか、こうしなさいとか、これをしてはいけないとか、で、聖霊によって私たちが心を奮い立たされて、よし、じゃあ神に従うぞって、神に従ってこれをやろう。神に従ってこれをやらないでおこう。そうするときに、神はその命令だけを私たちに与えて、あと頑張ってねっていうような方ではないんですよ。必ず敵がやってくることをもちろん神はご存知だから、それに対して対抗できるように、私がその敵の攻撃に負けてたとしても、神の恵みは恵みだから、良いものを与える資格、受ける資格がない私に良いものが神から与えられるんですよ。それで神が助けを私に与えてくださるんですよ。やれと私のご主人が言っているのに、それをできないのに、そのご主人が私のことをかわいそうに思って、助けの手をいつも差し伸べてくださるんですよ。神に従おうとするときに神が必ず助けを与えてくださる。それが原則の二つ目です。今日学ぶ。三つ目。神に従おうとすると、もしくは神に従うと、神が助けを与えてくださって、ことを成し遂げてくださるので、そこにはいつも喜びがあるということです。そのことを今日4章から6章までで、ざっと学んでいきます。まず1節から5節まで、エズラの4章の1節から5節。ユダとベニヤミンの敵たちは、捕囚から帰ってきた人々が、イスラエルの神、主のために神殿を建てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきていった。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様、あなた方の神を求めているのです。アッシリアの王、エサル・ハドンが私たちをここに連れてきた時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかしゼルバベルとヨシュアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることについて、あなた方と私たちとは何の関係もない。ペルシャの王クロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神、主のために宮を建てるつもりだ。すると、その地の民は建てさせまいとして、ユダの民の気力を失わせ、彼らを脅した。さらに、議官を買収して、彼らに反対させ、この計画を打ち壊そうとした。このことは、ペルシャの王クロスの時代から、ペルシャの王ダリオスの治世の時まで続いた。神に従って、このイスラエルの民はエルサレムに戻っていきました。心を奮い立たされてね。神に期待していきました。そして神殿の礎まで据えたんですよ。で、そこからさらにその建てようとするときに、このユダとベニヤミンの敵たちが立ち上がったわけです。で、このユダとベニヤミンの敵たちというふうに言われている人たち、この人たちというのは、自分たちで言ってますけども、2節の後半で、アッシリアの王エサル・ハドンが私たちをここに連れてきたとき以来というふうにあります。だから彼らは、その、アッシリアの王様によって、このイスラエルの領地に、こう、連れて来られた人たちなんですよ。当時、そのアッシリア帝国が北イスラエル王国を滅ぼします。そしてアッシリアに北イスラエルを連れて行くんですよ、みんな。それがバビロンに滅ぼされて、そしてペルシャに滅ぼされて、みんな一緒くたになって帰ってくるんですけど。で、その、アッシリアの人たちは他の、アッシリア帝国は他の国々も滅ぼしてるんですよ。でそうやって、民と民を、民族を全部こうやってスワップして入れ替えて、で、もうごちゃごちゃにするんですよ。文化とか言葉とか。そして、その参勤交代制というか、 江戸幕府の、配置替えとか国替えをして、で、それでその政府から、危険因子を遠ざけて、でも参勤交代で1年に1回たくさんの莫大なお金を使わないと、その、罰せられるようなその仕組みを作ったんですよ、参勤交代。だから島津藩とか大変ですよ。鹿児島の果てから江戸に戻っていくわけですから。だからそうやって不穏分子っていうのを辺境の地に追いやって、かつ1年に1回ものすごいお金をかけて、その参勤交代でその、将軍のところに来させるわけですよ。で、このアシリア帝国はそうやっていろんなその民と民と国と国、言語言語、いろんな人たちをこのシャッフルしたんですよ。その中にこの人たちがいたんですよ。外国から連れてこられたんですよ。そしてその時以来、そのあなた方の神に生贄を捧げてきたというふうに書いてあるんですけども、第二列王記17章、第二列王記17章、メモ取ってるだけでも大丈夫です。開きたい方はどうぞ開いてください。第二列王記17章24節から33節の間にこの人たちについて書いてあります。24節を見てみます。アッシリアの王は、ここは名前がないですけど、エズラにはありますね。エサル・ハドンです。バビロン、クワ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住まわせた。それで彼らはサマリアを占領して、その町々に住んだ。彼らがそこに住み始めたとき、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。で、そうやって、あまりにもひどいことが起こるので、その主を恐れる、この地の神を恐れることを、教わったんですよ。でも、29節。しかし、それぞれの民は、めいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。33節。彼らは主を礼拝しながら、同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って、自分たちの神々にも仕えていた。という人たちです。つまり、新約聖書で出てくるサマリア人です。だから、異例人たちが、サマリア人のことを嫌っているというのはこういうことなんですよ。あたかもその自分たちの一部のようにその振る舞うんだけども、実際は自分たちのその解釈やその立法によらない、自分たちがその持ってきた異教のその他の国々のその神々にも使えつつ、神であるそのヤーウェにも使えるというような、そのようなそのスタイルを取っていたわけです。だから到底受け入れられないわけですよ。でもこの時から、このエズラの時代からだいたい紀元前500年前後です。まあそのクロスが帰りなさいというふうに言った時というのは紀元前の538年というふうに言われてますから、そこからずっと続くわけですよ、この歴史が。あなた方とはサマリア人たちとはその私と違うって。で、彼らはその神殿を一緒に建てることを申し出たんですよ。まあ素晴らしいというか、ありがたい申し出に聞こえますね。一緒に建てさせてくださいって。だって彼らはその帰還民としてその財力もまた人手も不足してたはずですから。だからその猫の手も借りたいような状況の中で、その私たちとも一緒に建てさせてくださいというふうに言ってくるわけですよ。そして彼らはイスラエルの神にも生贄を捧げてたんですって、この誠実さとかそういうのをアピールしてるんですよ。でも実際は神殿も祭司もいないような状況で、その律法に沿った生贄を捧げることはできないし、そもそも彼らはその自分たちのその神々にも仕えていて、そのようなそのちゃんぽんなその生活をしてたわけだから、神に仕えると言いながら。それはありえない話なんですよ。で、ゼルバビルと総督の、で、そして大祭司のヨシア、また民のリーダーたちはこれを断りました。あなた方と私たちは何の関係もないって。宮を建てることに関しては。私たちだけで建てるつもりだって。私たちっていうのはどういう人たちかというと、神によって心が奮い立たされた者たち、その神の、神の要求というか、行きなさいという、その命令に応答した人たちですよ。いろんなその教会の中でもそうですけども、いろんなそのことが起こるときに、人手や財力が必要な、財源が必要なときってあります。けど、だからといって、その誰とも彼とも全ての人とその手を握っていいかというとそうじゃないんですよ。 明らかにここではそのユダとベニヤミンの敵たちというふうに書いてあるから、別に敵対視する必要はつもりは全くないんですが、信仰の冒険をしようとするときに、信仰でない冒険をする人たちと一緒に、その一つのことを成し遂げるということは不可能なんですよ。一方で神にだけ頼ろうとするし、一方ではお金やそのマンパワーで、その人手でに頼ろうとするんですよ。いや、こういういろんなその問題が生じて危機が来た時に、その神に助けを求めようって一緒に祈ろうっていう人たちもいれば、その人たちを横目に、んなこと言ってもどうせどうしようもないよって、俺のお金持ってるからよって、金で解決しようぜとかっていう風な話になってくるんですよ。で、この世の知恵とか、じゃあこのようにしたらうまくいくとか、あの人に頼ったらうまくいくとかって、いろんなそのつてとかでうまくいったところでですよ。そのプロジェクトを通して果たして神にのみ栄光が返るかですよ。あの人は素晴らしい。この人の助けによってこうだった。それは神が願っていることなんでしょうか。ゼルバベルもヨシュアも民のリーダーたちももう断ったんですよ。俺は信仰の冒険だった。私たち心をその神によって奮い立たされて、で、神が私たちをその任じてくださったって、この任に。だから確かに財力であったり、また人手には私たち不足してるかもしれないけども、この全てを、助けてくださる、必要を満たしてくださる方を信頼するんだって、彼らは見分けたんですよ。新約聖書には、その識別するにはその賜物が必要だとも言ってますし、良い実を見分ける経験も必要だとも書いてあります。だから私たち本当にその教会の中に、この識別をする、識別力が高まるように、そしたらもっともっと私たちの愛が増し加わるって、そのために識別力が与えられるように、その賜物も必要だし、またお互いが何が良くて何が悪いのかということを聖書を学びながら、原則を学びながら、あ、これはおかしいって、こういう美味しい話があるけど、これはおかしいって言って、その一緒に一枚岩になるというか、ワンチーム。それで私たち、その教会を立て上げていく必要がありますよ。このゼルバベルもヨシュアも民のリーダーたちも同じ理解で、これはおかしいって、このサマリア人たちのその申し出は断ろうというふうに彼らは決めたんですよ。そうすると敵が本性を表すわけですよ。神殿を建てさせまいとして、ユダの民の気力を失わせ脅したんですよ。建てんじゃねえって。で、議官を買収して神殿を再建することに反対させ、その計画を打ち壊そうとしたんですよ。それはクロスの時代からダリオスの時代、まあ、約15年間ですけども、続いたというふうに書いてあります。だから一緒に組まなくてよかったですよ。一見なんかいい申し出のようだけども、この本性っていうのは、なんかこの自分たちのなんかを持ってるんですよ。自分を受け入れなかったらこいつら敵だみたいな。そういう人たちとは一緒に奉仕というか、その神の仕事をすることはできないですよ。で、6節から23節までずっと長い間、その敵がどのようなその妨害をしてきたかという、したかということが書いてあります。6節を読んでみると、アハシュエロスの知性、すなわちその知性の初めに、彼らはユダとエルサレムの住民を非難する一通の告訴状を書いたというふうに書いてあります。だからこのアハシュエロスっていうのは、エステル記に出てきますね。出てきますね。本当かなっていう感じになってますけど、出てきます。で、エステルがそのアハシュエロスの、お妃になるわけですよ。でも面白いことに、その面白いというか興味深いことに、アハシュエロス王というのは、このダリオスっていうのが、ダリオス王の第6年の時に神殿が完成するんですけど、このダリオス王の後の人なんですよ。アハシュエロスというのは。だからここで、そのアハシュエロス王に告訴状を書いたというふうに書いてあるのは、まあ、理解の仕方ですけども、この歴史の流れ通りではなくて、その敵がこういうふうに妨害してきましたよというこのリストとして挙げてるかもしれないし、もしかしたら全く別の王様のことをアハシュエロスとか、その後7節から出てくるアルタシャスタとかっていうその名前に変わったのかもしれません。実際、この7節から10節まで読みますね。またアルタシャスタの時代に、ピシュラム、ミテレダテ、タベエルとその他の同僚はペルシャの王アルタシャスタに書き送った。その手紙はアラム語の文字で書かれ、アラム語で述べられていた。 3次官レフム、書記官シムシャイはエルサレムを非難して次のような手紙をアルタシャスタ王に書き送った。すなわち3次官レフム、書記官シムシャイ、その他の同僚、裁判官、施設、役人、管理、エレク人、バビロン人、シュシャン人の人々、すなわちエラム人、その他名声高い大王オスナパルがサマリアの町と川向こうの、その他の地に引いていって住まわせた民たちが書き送ったというふうに書いてあります。だから多くの人たちのその、買収してね、同意を得て、このアルタシャスタ王に告訴状を書いたというふうになっているんですが、このアルタシャスタ王というのは、さっき出てきたアハシュエロス王のさらに次の王様なんですよ。で、ここから言うと大体100年ぐらい後の話になってくるんですよ。実際に、100年はいかないか、70年ぐらい後の話です。なので、クロス王とダリオス王のこの期間まで続いて、クロス王から始まってダリオス王の期間まで続いた妨害がというふうに書いてあります。だから、まず、これをどう理解するかということですけど、一つ目に、この、歴史の流れ通りではなくて、この敵がこういうふうに告訴状を書いたり、妨害したんだというそのリストとして挙げられているというふうに考えるのが一つ。もう一つは、この、クロス王とダリオス王という人たちが出てくるんですけど、王様が。その二人の間にもう二人の王様が存在するんですよ。カンビセスという王様と、スメルデスっていう王様が出てきます。歴史をチェックしました。そしたら書いてありました。で、もしかすると、アハシュエロス王とかアルタシャスタ王というふうに名前がなってるんだけども、この実際に歴史的にもカンビセスとかスメルデスとかっていうのはあんまり有名じゃないんですよ。なので、そのもっと有名なアハシュエロスであったり、アルタシャスタという人の名前を入れたのかもしれないです。そうすると、なんとなく歴史の流れとして、この理解することができます。もちろん、これが間違ってるかもしれないです。この理解の仕方がね。でも、その、ここに書いてある事柄は何かというと、何をどう理解すればいいかはわからないけども、一つ理解すべきことは、その、神に従おうとしたユダとベニヤミンの人たち、帰還してきた人たちに対して、この敵が立ち上がって、この、クロス王からダリオス王までの間、だいたい15年ぐらいの間、その神殿を建設しないようにという妨害が働いたということです。丸。で、ちなみに、このアハシュエロスとか、アルタシャスタの方ですけども、どちらかというと、その、今はこのエズラの最初の方で話しているのは、神殿を再建するという話なんですけど、で、神殿に、一緒になってついてくる城壁の話をしてるんですが、その後、アルタシャスタとかその辺の王様が出てくるときに、ネヘミヤが帰ってくるんですけど、一緒に。ネヘミヤは何をしたかというと、その、もうすでに再建された、神殿を中心に、エルサレムを今度再建して、エルサレムの街を、そしてエルサレムの街を城壁で囲むというプロジェクトをするんですよ。その時にも同じように妨害に遭います。だから、そのことを言ってるのかもしれません。で、ちなみに、エズラの4章の8節から6章の18節まで長い間、これは、アラム語という言葉で書かれてあります。もともと旧約聖書はヘブライ語で書かれてるんですけども、ここだけアラム語で書か、ここだけというか、ここと、ダニエル書もアラム語で書かれてあるんですけど、その一部も。で、アラム語っていうのは、そのペルシャ王国がある法令とかを出すときに、その使った、言葉です。アラム語。ね、ある人たちはそのイエス・キリストもアラム語を話してたというふうに言う人たちもいます。ヘブライ語だという人たちもいます。11節から16節。で、国敵のその告訴状の内容です。彼らが送ったその手紙の写しは次の通りである。川向こうの者、あなたのしもべたちから、アルタシャスタ王へ。さて、王にお伝えいたします。あなたのところからこちらに来たユダヤ人たちは、エルサレムに行き、あの反抗的で危険な町を再建しています。その城壁を修復し、その礎もすでに据えられています。今、王にお知らせいたします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、彼らは貢ぎ、関税、税金を納めなくなるでしょう。そうすれば、王の収入に損害を与えることになりましょう。さて、私たちは王宮の恩恵を受けておりますから、 王の恥ずかしめを見るのに耐えることが耐えられません。それゆえ私たちは人を使わして王にお知らせするのです。あなたの先祖の記録文書をお調べになれば、この町が反抗的な町で、王たちと諸州に損害を与え、また昔からこの町で反逆が行われたことを、その記録文書の中に見てお分かりになるでしょう。この町が滅ぼされたのもそのためなのです。私たちは王にお知らせします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、あなたはこのために川向こうの領土を失ってしまわれるでしょう。実に賢いというか、あざといというか、いかにもその王様を気遣っているような口調ですが、ただ彼らはそのユダヤ人たちにその神殿を再建してほしくない、自分たちをその、自分たちのその助けを拒否した、こいつら何とかして止めてやるっていうような、そういうライバル心とか、そういう怒りですよ。で、この告訴状の内容ですけども、この事実にたくさんの事実があります。大きな事実としては、エルサレムという町が、バビロンであったりアッシリアに対して反抗的というか、彼らに従わなかったという点において非常に正しいです。まあ、一つのその町でしたから、だからその一つの国が他の国からこの攻められてきた時には当たり前ですけども、その、防備しますよね、守りますよね。だからそのように、そういう意味で反抗的だったんですよ。だから事実は事実としてあります。でも、その中に嘘があるんですよ。でも帰還してきた人たちというのは、過去と関係ないはずじゃないですか。過去、その愚かな王様たちがいたとしても、その反抗的なその民がそこに住んでたとしてもですよ。今、こうやって帰還してきて、クロス王の命令を待って、そしてクロス王の命令に従って帰ってきた人たちが、そのペルシャに対して反旗を翻すなんて、そんなことわかんないのに、彼らはきっとそうなりますとかって言って、その嘘を言ってくるわけですよ。だから、その彼らのこの敵、ユダヤ人の、まあ、イスラエルの敵のこの告訴状の内容というのは、この事実に基づいて、で、たくさんの嘘がいろいろと散りばめられているんですよ。私たちが神に従おうとするときに、悪魔もまた、サタンもまた、私たちを責めてきます。私たちに対してその告訴状を、私たちについての告訴状を、このいかにも神の前に広げるようにしてきます。たくさんの事実に、たくさんの嘘を散りばめて、私たちを責めてくるんですよ。神に従おうとするときに。悪魔が私に対して言う、私について言うその事実というのは、私の罪ですよ。私が神に従うことができない。私にはその神に従う力がない。イエス・キリストのことを証しする力もない。下手すると神に従いたいというその思いが薄れてしまって、その頭から全部その落ちてしまっているような状態になっていることすらある。そのことを悪魔はその知ってるから、それを私にこの飛ばしてくるんですよ。告訴状を、ヒアを。俺、神に言うからな、って。で、そして嘘を散りばめてくるんですよ。そんなお前を神はきっと見限るよって。もう何度同じことをごめんなさいしたんだお前はって。何度同じことをその神に求めたんだって。お前の祈りなんか聞かれねえって。お前がそんなことを求めてもこの人のことを許すことできるわけないし、イエス・キリストを証しすること、そんな力なんてお前には与えられないって。アホかって言ってきます。こういうのを悪魔の訳するのも嫌ですね。もうそっくりそのままそうやって言ってくるから、もっとひどいこと言ってきますけど。お前はもうダメだよって。イエス・キリストはお前のために死んでないって。イエス・キリストがそのどんなにその苦しみを得たとしても、その十字架でその罪をあがなったとしても、お前の罪だけは、その罪だけは、決してあがなわれることはないって。神が必ず死ぬって言ったのに、その善悪の知識を知る木の実を食べてしまうと。エヴァに対して悪魔は何て言ったんですか？絶対に死なないって言ったんですよ。そうやってひっくり返してくるんですよ。たくさんの事実を、私の事実を述べてくるんですよ。その通りその通りってなるんですよ。でも、その最終的なその嘘というのは、私にはもう全く希望がないというふうに言ってくるんですよ。 神は私のことを愛してないって、私のことをもうその見放してるって、私には助けがないって、もうずっとこれから一生私に力が与えられることはないって、私が願っていることを神に本当にその切実に願い続けていることなんか聞かれないという、そういう嘘を言ってくるんですよ。それが敵の攻め方ですよ、私たちに。イエス・キリストの贖いが中途半端だとか、神が恵みを差し止めるとか、神はもう愛さなくなるとか、そんな情報一切嘘ですよ。それに耳を傾けちゃいけないんですよ。私たち認めていいんですよ、事実は事実として。その通りだよって。私には力がないし、私には神に従うこともできないよって。そしてこの事実にも私たち目を背けちゃダメですよ。目つぶっちゃダメですよ。それでも神は私のことを愛してくださっていて、それでも私に恵みを与えてくださって、施してくださって、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったがゆえに、その贖いの技のゆえに、私の正しさじゃなくて、私の正しい行いじゃなくて、それを信じる信仰によって神が私のことを正しいって認めてくださってるんだっていう、その事実に立つ必要がありますよ。信仰に。じゃないともう、弱いったらありゃしない、私は。悪魔に対抗して勝てるなんて思ったら大間違いですよ。私は悪魔にとっても、埃を吹き飛ばすようなもんですよ。それぐらい力がないんですよ。でも私のうちに住んでおられる聖霊は、またイエス・キリストは、悪魔のことをもう埃以下ですよ。もうあたかも存在しないかのように簡単に打ちのめすことができるんですよ。私は弱くても神は強いですよ。その方が私のうちに聖霊として住んでくださるんですよ。住んでくださっているんですよ。その事実を忘れてはいけないですよ。私がその罪を犯してしまって、私は弱いというそのことを、その事実を認めるんであれば、その私を許すためにイエス・キリストを、イエス・神が惜しまずに犠牲として生贄として与えてくださったという、その事実も握っているべきですよ。ユダヤ人に対するその敵の告訴状がなされて、王様がそれを読みました。そして、17節から22節までこう答えています。王は参事官レフム、書記官シムシャイ、およびサマリアと川向こうのその他の地に住んでいる彼らの同僚に返事を送った。平和があるように。さて、あなた方が私たちに送ったあの書状は私の前で説明して読まれた。私は命令を下し調べさせたところ、この町は昔から王たちに対して謀反を企て、その町で暴動と反逆が行われたことが分かった。またエルサレムにはかつて勢力のある王たちがいて、川向こうの地を全部支配し、これはまあダビデとかソロモンのことですね。川向こうっていうのは、川っていうのはユーフラテス川のことを言ってますから、ヨルダン川じゃなくて。そこまで行ったのはダビデとソロモンの時代ですね。またエルサレムにはかつて勢力のある王たちがいて、川向こうの地を全部支配し、貢ぎ、関税、税金が彼らに納められていたことも分かった。今あなた方は命令を下して、その者たちの働くのをやめさせ、私が再び命令を下すまでこの町が再建されないようにせよ。あなた方はよく注意してこのことを行ってはならない、怠ってはならない。損害を増して王を傷つけるといけないから。でそうやってその王様はこの事実の部分だけを見たんですよ。嘘の部分を見れなかったんですよ。だからその正しく観察できないと、正しく解釈することもできないので、正しく適用することもできないんですよ。だから間違った判断というか、その命令を下すわけです。そして23節と24節。アルタシャスタ王の書状の写しが、レフムと書記官シムシャイとその同僚の前で読まれると、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のところに行って、武力を持って彼らの働きをやめさせた。こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシャの王ダリオスの治世の第2年まで中止された。一応念のため言っておきますけど、アルタシャスタ王はこのダリオスの後の王様です。だからそのままの名前では正しく、なんていうんですかね、この歴史的には読めないということをもう一度言っておきます。で、王からの手紙が届いたら、その武力を持って彼の働きをやめさせたんですよ。それが約15年ぐらい続きます。5章、1節と2節。神に従うと、神が助けを与えてくださるんですよ。必ず。 その時にうまくいってようと、うまくいってなかろうと、神はご自分がその命じたことを私たちを通して実現するために、神は必要な助けを必ず与えてくださいます。一節二節。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの二人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこで、シャールティエルの子ゼルバベルとエホサダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けた。で、預言というのは新約聖書にも書いてありますけれども、必ずしも次何が起こるかということをそのあらかじめその告げるような言葉だけではないです。預言というのはそれを聞いた人の徳を高めるって、神のようにイエス・キリストのようになりたいという、その愛するとか許すとか、そういうその性質が増し加わるんですよ。預言を耳にすると徳を高めるって、そして勧めをなすって、預言はで、神に従うということが励まされるんですよ。神からの与えられた、その預けられた言葉を聞くと、ああ、そうだって、神に従おうって、この時だったら神殿を建てるということですよ。そして、三つ目に、予言が語られると、そこには慰めがあるって。あなたは弱いかもしれないけども、あなたには何もできないかもしれないけど、神があなたと共におられるって。だから大丈夫だって。神に会って、安心しなさいって。慰めを受けるんですよ。徳を高めて、予言というのは勧めがなされて、そして慰めがあるんですよ。で、このハガイとゼカリアという二人の預言者が使わされて、このユダヤ人たちに、神の言葉を語ります。ハガイという人は、まあハガイにしてもゼカリアにしても、この小預言者って言われている証言書って言われている聖書に、後ろの方に、収録されています。これ探すの大変かもしれないので、2ページとかしかなかったりするので、開けない方はもうメモで取っといてください。ハガイはどのような予言をしたかというと、ハガイ書の1章、1節から、まあ、11節、ちょっと長いですけど、お読みします。めっちゃ後ろの方です。ハガイ書、ハガイ1章の1節、ダリオス王の第2年の第6の月の1日に、1日に、預言者ハガイを通してシアルティエルの子ユダの総督ゼルバビルとエホサダクの子大祭司ヨシアとに次のような主の言葉があった。これがそのハガイを通して神が語ったことです。2節、万軍の主はこうおせられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような言葉があった。まあその最初には、この人たちはまだ主の宮を建てる時期が来てないとか、状況を判断してるんですよ、自分勝手に。神が言って、そして宮を建てなさいと言ってるのに、その敵が立ち上がってきたから、ああこれ今は時じゃないとかって言って、自分勝手にそのタイミングを決めてるんですよ。神は今再建させるするために行きなさいと言ったのに、敵がいるからと言って、当然ですよ、敵が立ち上がるのは。私たちがその神に従おうとするときに、その敵は立ち上がってきますから、そのときに、ああ、今はそのちょっとうまくいかないから私、これは時じゃないとかって言って、で勝手になんか今神に従わないという、言い訳を立てたりするんですよ。それはおかしいでしょうって。ハガイがそう言いました。4節、この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐものが稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、あなたの私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見告げ。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ、天はあなた方のために露を増やすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた、地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも、地が生えやすいものにも、人にも家畜にも、手によるすべての勤労の実にも日照りを呼び寄せた。だからうまくいかないんだって。 優先順位がおかしいだろうって。神の私の宮を家を建て直しなさいと言ってあなた方を送ったのに、なんで自分の 家だけに手をかけてるんだって。俺読んだ時ちょっとドキッとしました。最近引っ越しましてですね、いろんなものを作ってるんですよ。で、昨日は洗面台の上にガラスを置く、なんていうんですか、鏡台みたいなのを作ったんですよ。めっちゃかっこよく作れたんですけど。それでなんか満足してるんですよ。一日の半分それ使ってるんですよ。で、これ読んで、あなた方が、あなただけが板張りの家に住む時だろうかとかってめっちゃ打ち当たりするなって思いました。やっぱ優先順位というのはあります。やらないといけないことはたくさんあります。仕事をしないといけないし、働かないといけない、ご飯食べないといけないし、いろんなことをしないといけないんですけども、優先順位の一番最初は何が来るかって。神が私に何を命じておられるのか、神が何を私に願っておられるのか、それを知って、そこに思いを向けて祈ったり、また実際にその信仰で一歩踏み出したりすることが、本来私たちに与えられている優先順位の一番目に来ないといけないものなはずですよ。彼らはいろんなその従いたいんだけども、従うためにエルサレムに行ったんだけども、敵が立ち上がってきたので、今はちょっと時じゃないかなとかって言って、手持ち無沙汰になっちゃったので、自分の家をきれいに仕上げたんですよ。もしかすると私たちもこうやってその週の半ばとか週の初めに集まることができなくなるかもしれませんよ。自分のために言っときますけど。そこで今までその一週間のうちこの何時間というのことをその礼拝、そのメッセージの準備であったりのためにその聖書を読んだり、仲介書を読んだり祈ったりしてたその時間を、ああもうなくなったから何もしなくていいや、イエーイとかって言って自分の家作ってたら同じことが起きるんですよ。うまくいかないということが、喜びがなくて一生懸命働いてるのになんかそれが自分の身に入ってこないとか、求めてるのになんかうまくいかないとか、神に従ってるはずなのにうまくいかない、よく現状を考えてみなさいって、ハガイを通して語られたメッセージというのは、この予言というのはこういうことですよ。優先順位を正しくして、神に従うことをまず第一にして、神の家を再建するために立ち上がって働きなさいって、それがハガイの予言です。ゼカリアはこのハガイと一緒に使わされたんですけども、ゼカリア書というのは、ハガイ書の次にあります。で、ゼカリア書の一章の一節を見てみると、ダリオスの第2年の第8の月に、井戸の子、ベレクヤの子、預言者ゼカリアに次のような主の言葉があったというふうに書いてあります。だから、そのハガイが2ヶ月先にゼカリアよりも使わされたことになります。だからハガイはまず最初に、あんたたち何してるんだって、神に従うんじゃなかったのかって。それでその優先順位を正しくして、そして立ち上がって神の家を再建するために働きなさいというメッセージを先に言いました。で、ゼカリアというのはもうこれかいつまんでいきますけども、2章の13節を読んでみると、その神が立ち上がってくださるから、主が来てくださるから、だからこの主に期待して主の前で静まりなさいって。3章には、そのヨシア、大祭司ヨシアが、あなたは、その、不義の衣、薄汚れた着物を着てるなって。そのままで私の前に来なさいって。そしたら、神が、その不義を取り除いて、礼服、つまり、義の衣をあなたに着せるからって。神がヨシアを洗ってくださるということを言って励ましてるんですよ。また4章では6節、ゼルバベルに対する神の言葉は何かというと、権力によらず、能力によらず、私の霊によってこれを成し遂げるって。だからハガイはどちらかというと、もう働けっていう、神に従って応答しなさいって、そういうことを励ましてるんですけど、ゼカリアはもっとその神に期待すること、もちろんそのゼカリア書の後半というのはイエス・キリストがもう一度戻ってこられるという、そのキリストが来られる、そしてキリストの再臨について書いてあります。だからその神が必ず最終的な助けをもたらすから、この方に期待して主に信頼して、そして出て行きなさいというその動機の部分とか、このセキュリティの、あ、神がおられるから大丈夫だというところ、だからハガイはめちゃめちゃ進めるんですよ、行けってでもゼカリアはその慰めるんですよ、大丈夫って、神がおられるから大丈夫って。だからこの二人が一つとなって彼らを助けたんですよ。 だから私たちも同じですけど、教会で、そしてイエス・キリストにまた神に従おうとするときに、この両者が必要ですよ。大丈夫大丈夫、神がいるからね。神は優しい方で、その憐れみ深いから、恵み深いから、大丈夫大丈夫っていうことだけだと、その何も働けないんですよ。でも逆に、働け働け、神に応答しろっていう、そこばっかりだと、今度はもう下手ってくるんですよ。神に期待するとか、神に信頼するって自分では無理ですとかってなってくるから。私たちは両面必要ですよ。神に応答するときに、神はこの二人を使わしたんですよ。だから私たちも神に応答するときに敵が来ますよ。で、そのときに必要なのは、その優先順位を一番にするっていうことや、神に応答して働くっていうことと同時に、神がおられるから大丈夫だっていうその慰めも、勧めも両方受ける必要があるんですよ。そのバランスを欠いてしまうと、どっかでそのうまく働けなかったり、そのバーンアウトしてしまって、もう疲れて動けなくなったりしてしまいます。そうやってその神に応答し始めた矢先に、お役所のお役人たちが来ます。3節から5節。その時、川向こうの総督、タテナイとシタルボズナイとその同僚とがやってきてこう言った。誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。そしてまたこの建物を建てている者たちの名は何というのかと尋ねた。しかしユダヤ人の長老たちの上には神の目が注がれていたので、このことがダリオスに報告され、ついでこのことについての書状が来るまで、この者たちは彼らの働きをやめさせることができなかった。で、これは、この、タテナイさんとボズナイさんっていうのは、その役人なんですよ。だからそのユダヤ人たちに対してその敵対してて辞めさせるわけじゃなくて、あんたらこんなでっかいの建てて何しとんじゃっていう、そういうアプローチですよ。なんか、神殿を建ててる人に対して建てないとかなんか嫌な名前ですけど、そうやって覚えました。で、誰がこの、ここの、改築の、まあ、再建してるこの、現場の監督なんだって、誰が責任者なんだっていう、そこをその、理解したいんですよ、彼らは役人として。で、前回は励まされてなかったんですよ。神に従うことや、神にその信頼することが、その励まされてなくて、それが萎えてしまってたので、このサマリア人たちがその立ち上がってきた時に、もうヘナヘナってなって、15年間もうやることなかったから自分の家建ててたんですよ。でも今回は、ハガイがその使わされ、ゼカリアが使わされて、彼らは励ましがあったんですよ。彼の中には。なので、そのユダヤ人の長老たちの上に神の目が注がれていたって。もちろんその神の目というのは常に彼らが従わないときも私たちが従わないときも神の目というのは私たちの上に注がれてますよ。私を憐れみ、私を慰め、私に進めを与え、私に恵みを施してくださる神の目というのは注がれてるんだけども、私たちの方でもしくはユダヤ人のその長老たちの方で神に目を向けないんですよ。信仰の目を神に向かってあげないんですよ。励まされてなかったから。でも今は神に従うことを、その優先順位を正しくして、神に信頼して、これを成し遂げようっていう、それが励まされたような例が。で、信仰の目を神に向けたんですよ。そしたら神の目が、ああ、私たちの上にあるって、そのことを認めたんですよ。神がずっと私のことを見てるのに、神のことを無視してたんですよ。信仰の目を上げないで、ずっと自分の、自分ってこの目先のことばっかり見てたら、そりゃ、何か問題が起こった時にやめますよ。力がないですよ。でも神を見上げるときに信仰の目を持って、神は私たちに助けを与え、私たちにその正しい道に導いてくださる、その励ましを与えてくださるはずですよ。6節から17節まで、これはこのタテナイさんとボズナイさん、このお役人たちのその手紙の内容です。川向こうの総督タテナイとシュタルボズナイとその同僚の川向こうにいる知事たちがダリオス王に書き送った手紙の写しは次の通りである。すなわち彼らが王に送った報告には次のように書かれていた。ダリオス王に全く平安がありますように。王にお知らせいたします。私たちはユダヤの州に行き、あの大いなる神の宮に行ってみましたが、それは大きな石で建てられており、壁には木材が組まれていました。これ、強いんですよ。壁に木材が組まれて、さらにその石で挟まれていると、地震が来ても崩れないという。その工事は彼らの手で着々と進められ、順調にはかどっています。そこで私たちはその長老たちに尋ねて、彼らに次のように言いました。誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。 私たちはまたあなたにお知らせするために彼らにその名を尋ねました。それは彼らの頭になっている者の名を書き記すためでした。すると彼らは次のように私たちに返事をよこして言いました。私たちは天と地の神のしもべであり、ずっと昔から建てられていた宮を建て直しています。それはイスラエルの大王が建てて完成させたものです。ソロモンですね。しかし、私たちの先祖が天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンの王、ネブカデネザルの手に渡されました。そこで彼はこの宮を破壊し、民を捕らえてバビロンに移したのです。しかし、バビロンの王、クロスの第1年に、クロス王はこの、神の宮を再建するように命令を下しました。クロス王はまた、ネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンの神殿に運んできた神の宮の金銀の器具をバビロンの神殿から取り出し、自分が総督に任命したシェシュバツァルという名のものにそれを渡しました。シェシュバツァルというのはゼルバベルの名前ですよね、別名。そしてシェシュバツァルにこれらの器具を携えていってエルサレムの神殿に納め、神の宮を元のところに再建せよと言いました。そこでこのシェシュバツァルは来て、エルサレムの神の宮をの礎を据えました。その時から今に至るまで建て続けていますが、まだ完成していません。15年ブランクありましたけどね。ですから今、王様、もしよろしければ、あのバビロンにある王の宝物蔵を探させて、エルサレムにあるこの神の宮を建てるためにクロス王からの命令が下されたかどうかをお調べください。そして、このことについて王のご意見を私たちにお伝えください。ユダヤ人たちがその弁明が正しいかどうかを調べるように王様に願ってるんですよ。そして最終的に王様ダリオス王の判断を仰いでいるわけです。もう典型的で、また模範的な役人さんですね。まあ、こういうお役人は最高です。もうなんか淡々と進めるんですよ。自分のその考えとか感情とかそういうの全く入れてこない。だから事実と命令があれば動くという。で、6章の1節から5節まではダリオス王が調査したということが書いてあります。それでダリオス王は命令を下し、宝物を収めているバビロンの文書保管所を調べさせたところ、メディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。その中に次のように書かれていた。記録、クロス王の第1年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その礎を定めよ。宮の高さは60キュビト、その幅も60キュビト。大きな石の層は3段、木材の層は1段にする。その費用は王家から支払う。また、ネブカデネザルがエルサレムの神殿から取って、バビロンに運んできた神の宮の金、銀の器具は、返し、エルサレムの神殿に運び、一つ一つ元のところに戻す。こうして、それらを神の宮に納める。でバビロンのこの文書保管所を調べさせると巻物が発見されたんですよ。意味わかんなくないですか？数多くあるはずなんですよ。巻物なんて3つしかないとかそんな話じゃないですよ。の中でピンポイントで、かつもう速攻で迅速に見つかってるんですよ。ある人が曰く、そのイエス・キリストの予言がたくさんあるんですけども、イエス・キリストがそのこの時代にこのようにエルサレムに入場するとか、そのイエス・キリストについてのその予言を6つかな取り出して、旧約聖書からたった6つですよ、取り出して、それがこの時期に歴史的なその状況も全部鑑みて、全て6つイエスという人に実現する確率というのを調べたんですって。そしたらこの地球上の全てのその地上の上にそのコインを全部ばらまいて、そしてこの膝上になるぐらいまでそのコインをばらまくんですって。ついてきてますか？そうですね。そしてそこで一つのコインを選んで、そこに印をつけるんですよ。でピーンってやって、そのどっかに投げて、で目隠しして一個取りますって言って、それがその印をされたコインを拾うという、そのぐらいの確率だって。はい、わかんない人はもういいですけど。でもものすごい確率、この6つしかないのに、このでもこれ全てイエス・キリストの上に成就したんですよ。もっと多くのその予言がイエス・キリストについての。でそんなんであれば簡単なんですよ。何百何千というその書物があろうと何だろうと、神がそのことを命じておられるんであれば、もう一発目でそれを引き当てることができるんですよ。運とかじゃないですよ。神の前に運なんて存在しないから。 もう神がその決めておられるわけだから、これをはい、じゃあ選んでとかって言って、それを取った人が何気なしにやるんですよ。ピンって。神はそういうことができる方なんですよ。運とか確率とか、そんなのにとらわれたらダメですよ。神は運とか確率にそのとらわれる方じゃないから、確率が低いとか、そんな関係ないですよ。私、運が悪いとか誰が決めたんですか神に不可能なことはないですよ。私たちが神に従おうとするときに、神は必ず助けを与えて、励ましを与えて、そのことを成し遂げさせてくださるんですよ。だからこのダリオス王に命じられた人が、この巻物を見つけたのもすごいですよ。そしてユダヤ人たちの神殿再建の正当性が証明されるわけですから。6節から12節。それゆえ今川向こうの総督立てないと、シュタルボズナイとその同僚で川向こうにいる知事たちをそこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ、ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの神の宮を元のところに建てさせよ。私はさらにこの神の宮を建てるために、あなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益としての川向こうの地の貢ぎの中から、その費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよ。またその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全焼の生贄のための子牛、お羊、子羊、また小麦、塩、ぶどう酒、油、エルサレムにいる祭司たちの求めに応じて毎日怠りなく彼らに与えよ。こうして彼らが天の神になだめの香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈るようにせよ。私は命令を下す。誰であれこの法令を犯す者があれば、その家から針を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことのためこの家はゴミの山としなければならない。エルサレムに皆を住まわせられた神はこの命令をあえて犯し、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようとして手を出す王や民を皆覆されますように、私ダリオスは命令を下す。間違いなくこれを守れ。ダリオスはその総督と知事たちに、その再建現場から遠ざかりなさいって、そのまま建てさせなさいというふうな命令を出します。それだけじゃなくて、そのユダヤ人に神殿を再建させて、費用もこの税の中から滞ることなく支払うように命じました。必要なものを提供して王と王子たちの長寿を祈るようにって、まあ、そこでちょっと自分のことを組み込んでくるんですけど、でそれで再建の工事を止めようとする者は厳しく罰せられますよということを言ってきました。で13節から15節、ここで神殿の再建の工事が完了します。このようにダリオス王が書き送ったので、川向こうの総督立てないとシュタルボズナイとその同僚たちとはこれを間違いなく行った。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャの王アルタシャスタの命令によってこれを建て終えた。こうしてこの宮はダリオス王の治世第6年アダルの月の3日に完成した。で役人たちは任務を遂行して、で預言者ハガイとゼカリアの預言によって彼らは励まされて、力を得て、信仰が励まされて再建をしました。でイスラエルの神の命令によって宮を建て終えたというふうに書いてありますけども、ダリオス王の治世の第6年に。でクロス王の命令もその神の命令に含みますし、ダリオスの命令もイスラエルの神の命令に含まれます。ここでアルタシャスタって出てきてますけど、この後、70年ぐらい後にエルサレムの城壁を再建するというのはこのアルタシャスタの命令ですから、まあ、そこも追記するような形でここに書かれてあります。神がその助けを与えて、そして彼らが神の命じたことを、それを任務を遂行できるように、もう成し遂げられるように助けを与えてくださいました。三つ目のその原則ですけど、神に従うと喜びがあるという。でここに後半書いてあるのがその原則です。16節から18節。そこでイスラエル人、すなわち祭司レビ人、その他捕囚から帰ってきた人々は、この神の宮の奉献式を喜んで祝った。彼らはこの神の宮の奉献式のために、牛100頭、お羊200頭、子羊400頭を捧げた。またイスラエルの部族の数に従って、イスラエル人全体の罪のための生贄として、親木12頭も捧げた。また彼らはエルサレムでの神への奉仕のため、 祭司をその区分に従って、レビ人をその組に従ってそれぞれ任命した。モーセの書に記されている通りである。だからその奉献式を喜んで祝ったんです。神がこれを立てさせてくださったって。誰の栄光でもない。神がこれを成し遂げてくださったって。本当にそのシンプルに神に従って神からのその助けを受ければ、その当たり前ですけど神に栄光が返っていくんです。誰も偉くないですよ。そんななんか分かりやすいシンプルなことが私たちを通して起こっていくといいですよね。ああ、これは神だわって。そう、神は本当に素晴らしいって。丸って。私もちょっとやったけどとか、そんなんじゃなくて、本当に神は、私何もできんかったのにって。ただ本当に神に助けてくださいって祈ったら、求めたら、神が私を助けてくださったって。このような人の助けを与えてくださって、神は素晴らしいって。このような人がいたからとかじゃないんですよ。この人が私を助けてくださったからじゃないんですよ。神がその人たちを送ってくださって私の助けとしてくださったので、本当にそれを全てしてくださった神は褒めべきかなって。クレジットっていう、その、ありがとうという、それは神に返っていくわけですよ。神にだけ栄光が返ります。そこで神がしてくださったことへの感謝と喜びが溢れるわけです。19節から最後22節まで。今度はその生贄の、杉越の生贄をほふって、種を入れないパンの祭りを祝ったことが書いてあります。捕囚から帰ってきた人々は第一の月の14日に水越の生贄を捧げた。祭司とレビ人たちは一人残らず身を清めて皆清くなっていたので、彼らは捕囚から帰ってきた全ての人々のため、また彼らの兄弟の祭司たちのため、また彼ら自身のために水越の生贄をほふった。捕囚から戻ってきたイスラエル人とイスラエルの神主を求めて、この国に標人の汚れから縁を立って彼らに加わったすべての者たちとはこれを食べた。そして彼らは7日間種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは主が彼らを喜ばせ、またアッシリアの王の心を彼らに向かわせて、イスラエルの神である神の宮の工事に当たって彼らを力づけるようにされたからである。立法の規定通りに水越の生贄をほふったんですね。祭司とレビ人たちがその全員身を清めていたので、民に仕えることができました。ちなみにこの水越の生贄を食べた人たちですけど、2種類いますね。1種類と言ってやるんですけど、一方はその1つの種類というか、人たちは、捕囚から帰ってきたイスラエルの人たちです。で、もう一人の人たちというのは、集まりの人たちっていうのは、イスラエルの神、主を求めて、この国の異邦人の汚れから縁を立って、イスラエルに加わった人々というふうに書いてあります。だからもうこの時代から神という方は、その、なんていうかな、イスラエルだけみたいな、そうなんじゃないですよ。もちろんその神が選んだその民のイスラエルもそうだけども、でもそこからその異邦人の汚れから縁を立って、私はイスラエルに加わりたいって、その神に従いたいという人たちも一緒に入ってきてるんですよ。もっと昔には、そのラハブもそうですよね。ルツもそうですよ。両方とも外国人ですけども、イエス・キリストの系図に乗ってるんですよ。自ら、その喜んで、異邦人のその汚れから、その縁を立って、そしてイスラエルに加わったんですよ。その人たちも、水越の生贄を食べました。そして、主が彼らを喜ばせたというふうに書いてあります。確かにですよ、このように見ている中で、私の人生というかその歩みも全部含めた上で言いますけど、神に従うということは、その、いつも順風満帆とか、いつも喜びに満ちているような、幸せに満ちているようなものではないですよ。敵が立ち上がってきたり、この困難が、その自分の身に降りかかってきたりしますよ。いろんなそのプレッシャーにさらされることがありますよ。でもそれは普通なんですよ。神に従おうとしているということは、神に敵対しているその悪魔が喜んでないということだから。悪魔はその全てのこの策略を張り巡らして、その常に私たちに火矢を放ってきて、神に従わせないように、神が願っていることが少しでも実現しないようにするんですよ。私の目が神に向かないように。その戦いですよ、私たち。今度の木曜日に学びますけども。霊の戦いというのは。確かに、喜び続き、なんか幸せ続きではないんだけども、こういう。でも、決して苦痛続きでもないんですよ。神に従うということは、なんか禁欲主義だとか、 これをやってもいけない、あれもやってもいけない、これもやらないといけないとか、ああ大変だとかって、私以前そう思ってたんですよ。貴重な日曜日みたいな、自分の時間をとか、平日も大変だとか、自分も働いてて、それに対して喜びはなかったんですよ。前も言ったと思いますけど、献金することさえ私なんか苦痛でしかなかったんですもん、一時的ケチで。それなのに自分のなんかいろんなヨドバシカメラとかで買うんですよ。まさにうまくいかないというその現状をよく考えなさいって、神にその従う、神に、神とのその関係を喜ぶってことを第一にしないから、私のこの私腹を肥やして私のこの肉に仕えたとしても、そこに何の喜びも満足もないんですよ、なかったんですよ。ああ本当だって、その通りだって私思いますよ。今でもそうなり得ますけど、もちろん。でも苦痛続きじゃないんですよ。この苦しい苦しい苦しいって神に従うことは苦しいんじゃないんですよ。必ず神に従うと神は励ましや力を与えてくださって、必要であれば私に助けてを送ってくださって、神が私に、私の思いの中に入れてくださった、私の心を奮い立たせてくださった、そのことを成し遂げさせてくださるんですよ。必ず神は御心のままにご計画に従って私たちのうちで働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるんですって、ピリピの4章に書いてあります。ただしそれを信じて疑わないで、つぶやかないで、それを行いなさいって、だから神を信頼しなさいって。私に必要なのは励ましと慰めと神を信頼する信仰ですよ。私に何が足りないかって、知識とかなんかそんなんじゃないんですよ。神に信頼しないことや、信頼しないから求めないことや、それによってその恐れたりがっかりしたり、信仰の目を開けて神を見ないから自分のことばっかり見てできないってなってて、で神に従うということをしないから暇になって自分のことをやり始めるんですよ。その状況、その現状をよく考えてみることが私には必要なんですよ。でも神は必ずご自分に従う者に対して励ましも力も助けも経済的な必要も肉体的なその健康も全部それに必要であれば私たちに与えてくださいますよ。いつもふざけて言ってますけど、ベンツ3台って。でも私、もし神がおやりになりたいことを私が成し遂げるために、神がベンツ3台私が持つことをが必要だって思ったら、そんな当たり前5台でも6台でも何台でもくださいますよ。そんな話ですよ。私に必要ないから与えられないだけで。でも神に従うことは、最終的に、大きな喜びをもたらす結果に至るんですよ。今日の手法にも書いてありますけど、幸せというその一時的な感情ではなくて、その持続していく、その神が私によくしてくださったことを、救ってくださったことを、よくしてくださったこと、それに対する喜びというのが私を支えるんですよ。神に従うとその喜びが私たちに与えられるんですよ。今週一週間いろんなことありますよ。神に従おうとして励まされている中でいろんなことがありますよ。そうしているのであれば、神に従わないんだったら何もないですよ普通に過ごせますよ。でも神に従おうとする瞬間、しようとする瞬間、もうそこから戦いが始まるんですよ。悪魔が私たちに火矢を放ってきて、私の事実、神に従いたくないとか、その肉、もう嘘、本当はもうこれイエスキリストにあって対処処罰されているのに、私がまた罰を受けるみたいな、そういうその嘘を言ってくるんですよ。それに対抗するんですよ、私たち祈って。神に従うときにそういうことが起こるけども、必ず神は助けを与えてくださるということと、信仰を働かせ神を見上げるということ、そしたら必ず結果として喜びの実を刈り取るということを覚えていることができますように。天のお父さん、どうか私たちをお助けください。あなたに従いたいです。あなたが願っておられることを知って、私の人生のうちにあなたが本当に働いてくださって、私を通してあなたに栄光が帰ることを、私たちを通して、この教会を通してあなたに栄光が帰ることを見ていきたいです。でもあなたに従おうとすると必ずその敵が立ち上がってきます。で、そこにどうか萎えてしまうことがないようにお助けください。そしてあなたに従うことをやめて、その代わりにその空いた時間と空いた労力と空いた経済力によって、 自分自身をその肥やしてしまうことがないように、どうぞお助けください。もしそうなったとしても、あなたがこのイスラエルの民にハガイとゼカリアを使わせてくださったように、私にもあなたの助けを、また助け手を使わせてくださって、あなたに従うことを励まし、私を慰め、力を与えて、また立ち上がってあなたに従えるようにしてください。お願いします。そして本当にここで約束されているように、最終的に刈り取る、あなたとの関係の中に与えられる喜びを自分のものにすることができますように、どうぞお助けください。私を通してあなたの国が広がりますように、私を通してあなたが願っておられること、が実現していきますように、ここにいる一人一人を通してそうなっていきますように、どうぞ祝福してください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。